ウィルテック IR セミナー。この番組は証券コード7087東証スタンダード市場上場ウィルテックの IR 活動の一環としてお送りします。お話は株式会社ウィルテック取締役上席執行役員管理本部長渡辺剛さんです。聞き手は経済ジャーナリスト和島秀樹さんです。この番組は2月23日に東京で開催した企業 IR& 個人投資家応援イベントを収録したものです。
証券コード7087株式会社ウィルテックの渡辺と申します。よろしくお願いいたします。まずはじめにですね、当社ウィルテックの概要でございます。当社はですね、1992年4月に多くの電機メーカー様が集まっていた大阪の門真市というところで設立をさせていただいて、今年で31年目を迎えております。2020年の3月にですね、当社第2部に上場させていただき、市場再編によってですね、現在は当社のスタンダード市場に移行をさせていただいております。当社の代表ですね、代表は宮城力でございます。宮城学生時代にですね、当社の製造現場のアルバイトとして入社いたしまして、入社後は現場で様々な改善提案を行ったりですね、新規事業の立ち上げ等を行っていきながら、従業員と共に現場で汗を何をかきながらですね、事業を引っ張っていきながら、現場を誰よりも熟知するリーダーとして、2016年からウィルテックの3代目の社長としてグループを牽引をしております。本社は今、現在は門真から変わって大阪の東三国というところで、資本金は1億5275万円。で、事業は連結で約5700名。主な事業拠点といたしましては、右に書いてある関西を中心としてですね、全国に展開の方をさせていただいております。私どもの経営理念、経営方針でございます。私たちは人との出会いを大切にし、共に過ごす時間の中で共に学び、共に成長しながら豊かな社会の創造に邁進し、笑顔が溢れる社会づくりに貢献するっていうのをね、経営理念といたしまして、経営方針として千変万化と掲げております。最近のね、様々な場面でこうパラダイムシフトということをよく聞かれると思いますけれども、そういったね、様々な変化し続ける社会環境に対して、我々、ウィルテックグループは高い志、思い、ウィルですね、ウィルを持って常に技術、テクノロジーを高めながら、このように存在する意義を考えてですね、経済的価値はもちろんのこと、昨今ではね、人的資本経営であったり、非財務情報の開示と、社会的価値創造というのもね、力を入れていきながら、笑顔が増える社会づくりに貢献していくことを使命として、ウィルテックグループ全社一丸となって、現在活動の方をさせていただいております。当社グループのこれまでの売上高の推移と遠隔という形で少し説明をさせていただきます。当社はですね、先ほどお話ししました、1992年大阪門真の地で事業の方をスタートさせていただきまして、最初の10年間ですね。まあ、こちらは、大阪を中心に京都、兵庫という関西ローカル地域でも事業展開をしておりました。よって大きく事業を伸ばすことはできなかったんですけれども、2004年、こちらの転機となる法改正がありましたので、全国的にそこから、準備をして営業展開をさせて、一時成長期という形で、業績の方が順調に推移をいたしました。そのような中、皆さんもご存知の通り、2008年ですね、リマショック。こちらがありまして、急激に円高が進む、多くのメーカー様が製造拠点を海外に移転されるという動きになってですね、我々一応200億ぐらいをようやく超えた、順調に成長してたんですけれども、我々の多くがですね、製造受け入れ事業という形でですね、製造派遣ではなく、1名、2名の派遣ではなく、お客様ラインを一括で受け入れ、100名、200名という単位でですね、お仕事をさせていただいたそのラインがですね、お客様どんどん海外に移転されたというところで、取引先数も多くなかったので、新たな顧客開拓の方が進まなく、少し売上が低迷する時期を迎えたと。まあ、そういう中でも、製造業、必ず回復するということに備えてですね、まあ、私どもは財産である従業員の雇用最優先に守るということをさせていただいて、この時初めて営業赤字というのを経験しました。まあ、その時ですね、社内でいろいろ役員で議論をしました。そういう中でね、製造派遣給与の売り上げが 90% 以上占めていた我々は、なので、まあ、蓄積してきたものを作るという、こちらの軸は変えずにですね、まあ、これまでの技術を生かして新たなサービス展開を広げていく、いかなければいけないというようなね、今は非常に苦しかったんですけど、今思うとこれが、いい、事業の転換できるいいきっかけだったのかなと思っております。まあ、それから、製造業徐々に回復をしていきました。で、2014年に、 ナソニック様のグループ会社である会社自宅製造電子部品の卸売を行うデバイス販売テクノ、こちらグループ化しまして2020年 IT エンジニア派遣を行うパートナー社、中古OE機器リサイクル事業を行うサザンプラン社をグループに加えまして、事業の領域の幅を広げていったという状況ですね。この中では経済的な影響というのはありましたけれども、これらの取り組みによってリーマン時にガッと落ちたことがあったんですけれども、今後は安定的に成長できる事業基盤というのが構築できてきたのかなという形で、2014年からはずっと売上高が右肩上がりで成長させていただいているという状況でございます。で、その先ほど言われました中でどういうふうに一時成長期からこのコロナの時に、インパクトが少なかったのかというとですね、これ2008年リーマンの時の連月売上高が202億あった時は、製造派遣の企業の売上が 92%、 でエンジニアの派遣が 8% しかなかったと。でやっぱこちらに行くと特定の分野に、恐怖症の波が来ると、やっぱりこう変化に対応できないという形で、回復までに非常に時間を要すると。で、この時の売上低迷が長引いたと。この教訓を持ってですね、これが前期2023年3月期ですね。こちら売上高332億で、製造派遣の供与の領域が 48.5、 まだ少しは多いんですけども、ある一定のシェアが、これ、製造派遣の供与が落ちたんではなくて、これエンジニア領域がやっぱり 32% まで伸ばせたというのと、新たに EMS という形の会社を入れていって、それが 13%。この時点で若干市場に左右されにくいバランスがいい、事業基盤ができてきたのかなというふうに感じております。続きまして、そこで事業の説明です。もう少し。今、現在、製造派遣の供与が 98% あったというんですけれども、今、当社グループですね、企業のものづくりを支援していきますという形で、4つの事業セグメントで事業展開をさせていただいております。創業から行っている、家電等の機電メーカーにですね、製造請負、製造派遣、そして技術派遣で、サポートするマニュファクチャリングサポート事業。で、大手ゼネコンと建設系の技術者を派遣している、コンストラクションサポート事業。で、IT エンジニアのソフトウェアの開発であったり、派遣を行っている IT サポート事業。そして、ね、電子機器の受託製造であったり、電子部品の卸売ですね、行っている EMS 事業。こちらにですね、今後この領域を強化していきたいというところで、昨年12月に、照明関連の製品の設計開発から販売まで行う、ホタルツ社をグループ化いたしました。また、その他、ここに求めてその他事業としては、日本で就職希望する海外の人材を支援するということを目的にですね、ベトナムとミャンマーに、海外の現地法人2社、設立させていただいて、あとは中古の機器のリサイクル事業であったり、障害を持つ方々の雇用を促進するために、特例子会社ということを設立して、ご協力でやらせていただいているという状況でございます。まずね、連結売上高の約6割を占めるマニュファクチャリングサポート事業です。当社は半導体関連をはじめ、情報通信機器であったり、電子部品デバイスの分野、いわゆる弱電系と呼ばれる分野での製造請負というのをね、得意分野としております。製造請負は現場の課題改善だったり、いろいろな提案を行っていてですね、また自分たちの中にいろんな技術、ノウハウというのが蓄積される。それが派遣と違ったいいところというところでですね、これで付加価値を高めていくと。例えば自動車の車体とか人命に関わるものは今非常に伸びているんですけれども、こちらはこう受け負いができないというデメリットがあるので、私どものポリシーとちょっと違うので、マーケットあんまり車体に組み立てには参加せず、あくまで製造請負をできるところを弱電系をメインとして取引を拡大させていっているというのが特徴でございます。またね、製造系事業で培ったこの技術ノウハウを生かして、さらに付加価値を高めていくために、現在、力を入れて取り組んでいるのが、この技術派遣事業とアフターサービス事業。特にですね、アフターサービス事業に関しましては、まだまだ規模が小さいですけれども、エネルギー関連であったり、保守メンテナンスというところを非常に今、力を入れながら投資をして、拡大をさせていただいているというところでございます。で、次に、こちらはコンストラクションサポート事業。こちらは、大手ゼネコンさんであったりとか、サブマンさん、で、設備会社にですね、施工管理の技術者であったり、キャドオペレーターのエンジニアを派遣する人材サービスを中心に展開させていただいております。建設業界っていうのはね、非常に高齢の男性が多いというイメージ。で、慢性的に人材が不足しているという、結構今深刻な状況になっていますけれども、当社グループのエンジニアに関しましては、若手や女性が多くてですね、平均年齢が今30代の方が活躍をしていただいていると。それが半数ぐらい超えてますね。 なぜ女性が多く活躍できるかと言いますと、検査業界、やっぱこう管理者が今現場管理を終えて、全部調整から全て書類整理までっていうのを、やっぱり管理者に仕事が集中しているというのがありまして、そのような建設業界も2024年問題ですね、今年4月から時間外労働の上限規制というのが適用されますので、大きく労働環境の、ね、変革が求められている業界であります。まあそこで当社グループ数年前からですね、まあそういうところに着目をして、ここは大きなビジネスチャンスになるであろうと考えてですね、若手、未経験者ですね、の方の育成っていうのに力を入れさせていただいて、お客様のサポートを行う、ずっと一人でやってる業務を、やっぱ時間管理の分散があるので、CAD、書類整理っていうような形で、業務の分散化が進んでいく。で、コロナがあって、リモート等々も広がっていきましたので、そういう環境が非常に、配属させていただきやすくなったというのも踏まえまして、まあ当初はいろいろ問題課題もあり苦戦はしましたけれども、今ではこう若手であったり、今まではこうライフイベントを懸念してですね、活躍の場が制限されていた女性、などもですね、差し迫ったこの変革に向けてですね、幅広く活躍できる環境が整って、お客様からのこうニーズも非常に多くなって、今女性エンジニアが半数を超える状況になっているという状況でございます。で次が IT サポート事業ですね。事業内につきましては、こうウェブシステムの改造中心として幅広い、システム開発だったりソフト開発っていうのを、中心にやらせていただいています。IT 事業に関してはですね、DX の進展であったり、こう、本当に IT エンジンの需要っていうのが高まりを見せています。その反面 IT 人材は2030年やっぱり45万以上、ショートするんではないかと言われている中でですね、私ももともと土台がなかった IT 分野なんで、もちろん3年前の2020年に当社の主にご賛同いただいたお会社を MA させていただいてですね、グループに迎え、今社会課題でもある IT 人材の不足に対して、うちのグループで培った採用ノウハウであったりとか、そういう教育の部分を、仕組みをね、活用しながら、ようやく昨年末ぐらいからシナジー効果が出てきて、この先今回からようやく成長フェーズに行けるのかなというところで、今後に期待をしていただきたい事業の一個でございます。で次が、EMS 事業ですね。こちらは、こう、様々な、こう、産業機器に必要な制御基盤であったり、電源機器。まあ、これで自宅制御を行ってまして、まあ、こちら福島に工場を構えさせていただいて、今、活動の方をさせていただいてます。私どもね、この製造機をやっていく中で、やはり、こう、独自で工場の運営を行ってですね、この、お客さんの信頼を得るために、こう、品質管理であったり、生産技術、そういう生産率の部分の工場運営を一括でできるような体制を取ることによって、お客さんに信頼を与えるという形で EMS 事業をグループに招いて、今拡大をさせていただいているという。
保険とかの派遣をされている会社は EMS をやってるっていうのはなかなか、あまり伺ったことがないような感じですが、かなりの特色。
そうですね、ございます。はい、そこはやっぱこう、ある程度アセットライトの中で、そういうお客さんのカバー探検のがやっぱ最近、まあ国内にも戻ってきている中で、はい、新しいものの量産は各社、メーカーさんでやるんですけど、カバーとする案件もあるので、まあそういうところをこう、少量多品質であったり、いろんなものをうちは受けさせていただいて、やっぱこう、設備の稼働率を、できる限り同じ EMS で、基盤の実装とかを、何社からも受けていくって形で、付加価値を上げていくというような形で、今の方は展開をさせていただいている。で、次ですね、3月期の業績サマリーという形で少し説明をさせていただきます。第三四半期につきましては、売上高が241億8700万。営業利益が7400万、四半期純利益は4億2600万と、ちょっと非常に、収支に関しては非常に厳しい状況となりました。まあ、その一番の要因っていうのがですね、まあ、先ほども話しましたけれども、まあ、マニファクチャリングサポート事業の中で、まあ、基幹事業である製造業派遣の部分で、この、中国をはじめ海外の経済の減速という形で、まあ、スマートフォン、パソコンの需要の低迷もあったり、まあ、一番大きいのは半導体関連中心とした、その、ここでも減産、まあ、在庫調整っていうのがね、非常に長引いているという、ことがありますので、これが想定以上に長引いたことが、ちょっと予測よりも大きく、利益にインパクトを与えた。まあ、こちらの一番の内容が、やっぱりこう、私ども先ほども出してもらいましたけど、リーマンショックの時に雇用を守ると。はい、まあ、こちらは必ず半導体関連戻ってくるので、やっぱ今きちっとまた雇用を守らせていただいて、まあ、そこで教育をすることによって、うん、次の回復に向けて、人材投資というかですね、まあ、そこをやっていったので、今回非常に利益の方、営業利益に関しては圧迫しましたけれども、大きくその体質が悪化しているというわけではないということだけはご理解いただければ
。まあ、トライブのところは、まあ、しっかりしてて、まあ、これ一日的に凹んでもまた次のステップに進んでいけるという流れですかね。
その他のセグメント、このコンストラクション、IT サポート、EMS というのは、着実に伸びているというところで、 コンストラクションサポート事業だけがこう利益少し落ちてるよというところなんですけれども、こちらは先ほども話しました2024年問題があるので、今若手の積極的に採用をやらしていただいて、そこに教育投資をして、やってるので、ちょっと収益悪化してますけども、これを今後着実に改善をしていくというところでございます。で、2024年3月ですね。こちら、まず11日に以前公表させていただいたものを、ちょっと過去修正をさせていただきましたと。その理由がですね、やっぱり在庫調整が非常に想定よりも、第2クォーターぐらいから回復してくるんではないかという当初の目的だったんですけども、この半導体需要が思った以上に在庫調整長くて、この期末ぐらいまでなるんじゃないかなというところがありますので、今回は売上高っていうのは補足様が入ったこともあって、売上高を横に据え置きという形で、修正をしておりませんけれども、営業歴、経常歴、先ほど言った教育であったり、人材確保に対して少し、投資もさせていただきながら、収益も落としています。で、当期純利益が 4% 少し上がっているのは、こちらは船の連、特別運用、特別利益の部分で船の連がありましたので、少し、こちら増加をしているという状況でございます。次、今後ですね、事業機会、今回今ワープ、業績もありましたけども、今後どうしていくんだ、降りていく何をしていくんだというところでですね、この事業課題と事業機会っていう形でですね、今の製造業の市場環境であったり、技術革新への対応、労働人口の減少、エネルギー問題というところに、いろんなことを取り組んでいきたいと考えております。まず一つ目の製造業の市場環境ですね。もちろん皆さんもご存知の通り、サプライチェーンの乱れ、不透明な国際情勢を背景にですね、今何が起こっているのかというと、国内にメーカー様が生産拠点を戻してきて、国内生産が少し増えてきていると。で、昨今の産業力の強化の一環として、やっぱり政府の設備投資に関する支援、半導体関連ですね。デバイスプラス、半導体の材料に関しての、投資をしていっていただけるというところが広がっていますので、そういうところに着目するんですけれども、こういったタイムリーに投資できる会社というのが大きいところでしかない。中堅中小メーカーというのは非常にやっぱそこに対して、やりたいなと思ってはいるんですけど、このね、賃金が高騰する。じゃあ、増収しようとしても設備は高鳴ってる。そういうところにあるので、そういった環境の中で私どもがそういうファブリス化のところで少しずつ受けていくっていうところをやっていきたいなというところで、市場環境に関しては、チャンスではあるんじゃないかなと思っています。
これやっぱり国内回帰、ここにグラフで見たらそうなんでしょうけど、やっぱり実感としてもそういう動きになってきているような感じはされますですか？
そうですね、少しずつ戻ってきているっていうような形で感じてますね、お客様からしても。
なるほど。
そういうのを踏まえまして、やっぱり先ほど言った私どもの関係について EMS を今後拡大していきますよという形で、やっぱり今のお客様に関しましては、強みとなる開発であったり設計、そういう非訴訟体制にお客様、中小中小はもう力を入れていただいて、製造部門に関しましては私どもが受けさせていただくという形で、先ほど多品種少量であっても、部品の調達から基盤実装、電子部品の組み立てまでをお客様のニーズに合わせてね、サービスを今展開をさせていただいています。実はこのように ES モデルっていうのは、日本はね、製造経営とか派遣でいろいろやってますけど、世界的にはもうグローバルスタンダードで EMS がやっぱり伸びてますので、こちらはホタルクスと協力協業しながらですね、この EMS の事業の部分をきちっと付加価値高いところに持っていきたいなというふうに考えております。次に、技術革新への対応というところで、こちらいろいろ先ほど政府の、指導で投資があったりとか、DX が進んでますよと言っているんですけど、この技術革新のスピードがやっぱり目まぐるしく速いと。になっているので、やっぱり我々みたいなこの人材ビジネスをやっているところが、やっぱきちっとこういう業態が顧客ニーズに即した教育をやっていかなあかんなと、いうところもありますので、機電系建設 IT というところの不足しているところに対してきちっと教育分野に、投資をしながらですね、教育できる体制っていうのはね、全国的に整備をして、やっぱり需要が足りてないところに対してはきちっと教育をしながら送り込んでいきたいなという形で、こちら少し投資の部分もさせていただいているというところですね。
結果的には将来的にはむしろビジネスチャンスにもつながるという話ですね。今やっておけばということですかね。
で、次が、やっぱその労働人口減少。今言ったように需要が戻ってきてますよ。設備投資も進んでますよ。エンジニアの需要はありますよとは言ってはいるんですけど、ご存じの通り日本の労働人口は減少の一途をたどっているという状況になっています。そういう中において、女性活躍であったり、定年の引き上げ、そういうことで日本の施策は打っておりますけれども、それだけでは、今の労働人口の減少、これは賄うことはできないだろうということで、そういうことで我々は、ASEAN地域を中心にですね、今、現地の大学の3回生、4回生の方にですね、日本語の技術、日本語の教育っていうのをね、無償で今、提供する協定を結ばしていただいております。そういう取り組みを行うことによって、海外の優秀なエンジニアを、囲い込むというか、 まあ、うちの方が底上げをして日本に入れていくということをさせていただきたいなというふうに思っております。
円安でちょっとなんか獲得競争厳しいみたいな話も聞いたことありますけれども、これやっぱ魅力ってあれ日本的にはまだ魅力感じていただいてますかね。
そうですね、あの昔ほどやっぱこう簡単にって、まあ、採用できるかっていうと、はい、やっぱりこう相対的に日本の賃金が低いっていうのが
そうなっちゃうんですよ。
でそうなるとこう日本語の難しさに賃金どうせでどうなんだっていうところが出てくるんですけど、まあ、そういうことがあって今現地であの直営校2校と FC を11校うちの方が展開させていただいて、これ日本語のみならずですね、やっぱ日本の良さ文化風土っていうのをこうきちっと伝えて日本の不安になってもらうということを、やっぱ日本で働きたいなって思ってもらえる教育を今必死になってご覧させていただいているところですね。
なるほどいいですね。
今あのちょっとコロナ以降で需要が戻ってきたあの観光関連のこう宿泊業をやったりとか、まあ慢性的にこう人が足りていない農業関連ですね、まあそちらからの問い合わせがあって、うちの取り組みを非常に評価していただいて、あの現地であの先に協力できるんだったらうちもやりたいというところで、この私どもはキャリティも使うというよりは宿泊業のお客様であったり、要はこう農業の方が一緒になってカリキュラムを作っていただくので、来て安心して働けるっていう形で、まあこうニーズに即したカリキュラムを作って、現地で、事業の方、まあ今コースをこの2つ新たにコースを作らせていただいて、今現在向こうでも展開をさせていただいているというところですね。
まあこれもありますように20年にわたる海外人材の採用ノウハウみたいなものがあるということなんですね。
でまたあの、ね、農業の方とかこう外国人を受け入れてもどう管理していいかわからないっていうので、はい、今度はこの横に書いてある人材、海外人材サポートという形で、私どもが住居のサポートであったり、そういう入出国のサポートもさせていただいて、やっぱこう、安心して今度受け入れ側も安心してできるような形っていう体制を今、こう、海外からの入れ方、日本のこう整備という形を2つ合わせてやらせていただいているというところでございます。で、まあ、その次に、まあ、労働人口が増えても、やはり、生産性向上に向けたこともやっていかないといけないよねということで、私ども大阪の大阪に新たにプロジェクトデザインセンターというのを開設させていただいて、その中でこうロボットの開発拠点を作らせていただいて、まあ、様々な分野で導入が検討されているロボットについて、取り組みを行っています。まあ、このプロジェクトデザインセンターですね、このロボット関連および AI 技術などをですね活用して生産性向上という形をね一番行って、実際にデモ機を使ったという形でですね、デモンストレーションであったりセミナーの開催っていうのを私どもでやらせていただくと。で私どものターゲットはロボットを販売することがメインではなくてですね、その後ろにある保守サポート、まあこちらをきちっとお客さんの、ロボットの保守であったりメンテナンス領域っていうことをね強化で一緒にやらせていただくということをターゲットとしてやらせていただいています。まあ、企業とのアライアンスもやらせていただきながらですね、まあ、アライアンスは企業持っている技術、ノウハウっていうのを一緒に使わせていただきながら、ロボット事業でいろんな形の労働人口減少をサポートしていければなという形で今お進めさせていただいているというところでございます。最後にですね、エネルギー問題ですね。やはりこう、太陽光発電である再生エネルギーっていうのがですね、まあ、構成目標をさらに引き上げられているというところもありますので、まあ、こういう安定的なエネルギーの供給体制、まあ、一旦作った電池を貯めるっていうようなね、ビルトファブとかも今出てきてますけれども、まあ、そういうところにですね、エネルギー関連の市場が拡大していくと、必ずインフラが広がっていくと。そういう中で、関連設備の設置案件であったり、その修理、メンテナンスというところをきちっとやっていくために、今少しずつ投資をさせていただいて、全国に、こういうサポート拠点を作らし、パートナー様と協力をしながら、全国に、展開をさせていただいている。これはやっぱ全国で同一のサービスを提供するということを、やっぱり念頭に置きながら、すべての日本国内で、サービスを提供できると。で、今回は、まあ、エバーショーですね、韓国の。まあ、こちら、日本でやるための、仕様であったり、企画の適合性の、POC の部分を、うち、協定を結ばせていただきながら、うちの方でやらせていただくと。で、また、コンストラクション事業と建設の方はですね、こちら、都内のマンションであったり、大型施設、ような、EV 充電器、というのを、ずっと普及させていくので、まあ、こちらを覆って、ショッピングモールさんとかですね、やらせていただきながら、現地調査をして、補助金申請、設置工事までっていう形で、こちらもインフラをやっていくための工事も新たに広げさせていただいて、こういう EV、後ろでね、こう支えながら、エネルギー関連に何か、関連に対して協力できていかないかというふうな形で取り組みをさせていただいています
。EV
も
やっぱりちょっと普及、このあたりがちゃんとしてこないとっていうところですけど、本社なんか、先ほどのロボットもそうですけど、いろんなことされてますね。
できる現状は、どうしてもエンジニアとか、育成した後の最終的な目的がいろんなことやってるように見えるんですけど、後ろの保守メンテナンス、サービスを取った上で、すべてのインフラの 入り口から入りながら。
御社としては、地域、通関での物事はこう決まってやってるっていう流れ、はたかみたいなとかいろんなことをやるみたいだけど、もう決めてやってるみたいな。
ハードを仕入れて、ハードを売るっていうよりは、
はい、
入れたお客さんの、じゃあ新しい技術が必要なんで、あのドローンはじゃあ、その、ね、操縦する人が必要なんで、そういう育成してるとか、そういうところで、あの、日本国内になくならないもののサービスに対しては、はい、少し力を入れながらやっていってるというところでございます。で、それでこう、モルビジョンですね。まあ、今の2008年 92% だった製造派遣経営っていうのが、まあ、先に2050年で約 70% になり、まあ、新規の事業とかね、いろんな M&A をやらせていただきながら、今後来年ぐらいには、この製造系派遣、EMS エンジニア、これがこう、非常に 30% ずつの、まあ、平均的にバランスの取れた形になっていきながら、第2、第3の柱としてですね、まあ、右に作らせていただくと。まあ、この、やっぱりこう、成長の源泉として引き続きですね、まあ、売上拡大はもちろんなんですけど、まあ、今後特に稼ぐ力、まあ、収益性ね、を高めていくというのと、市場のやっぱこう必要になっているものに関して、事業投資をね、させていただきながら、まあ、市場に大きく左右されない、バランスの取れたポートフォリオにしていきたいなというふうに考えております。うん、で、当社のグループの財務状況ですね。まあ、いろんなこう、最近こう、いろんなことやってますね、投資してますねって今言っていただいたんですけども、ある程度こう、今まではこう、安全性重視という、まあ、上場するまでってやっぱりこう、きちっと安全性を担保しないといけなかったので、まあ、自己資本も 50% あったものを、今回あの、まあ、お客さんだったり、いろんな形でちょっと投資をさせていただくんですけど、まあ、これ自己資本比率に関しましては、やっぱり 40% ぐらいは、きちっと安定的にやりながら、ここからは、稼いだものを投資に回していく。で、そこをこう回しながらですね、PDC を回していきたいなというふうにやりながら、やっぱりこう、流動比率、自己資本比率という、安全性もやっぱり担保しながら、きちっと成長へ舵を切っていきたいなというふうに考えております。で、配当計画と配当方針というところでですね、当社これまで配当方針はこう、配当成功 30% を目安というような形でさせていただいたんですけれども、まだまだこう、利益の先も、あの、大幅に利益が、一個投資をしたり、何かをそれで利益が大きく暴れるというところがあるので、ちょっと中期計画期間は本年度、来年度に関しましてですね、人がばかりの下限を40人と設定をさせていただきながら、いろいろとチャレンジをさせていただきたいなと。まあ、今、財務基盤が安定している間にきちんとチャレンジをしていきながら、はい、株主様には一応お約束をさせていただく。もちろん、これ以上の業績の寄与が出たら、増配としてきっちり還元はしていきたいなというふうに考えております。
一応、累進配当を維持するぞという、そんなところですかね。
そ
うですね。
はい。そこはやっぱりまだまだね、こう、4年目で認知もされてないし、応援していただかないといけないところがあるので、そこはやっぱりこう、頑張って、ここは維持していきたいなというふうに考えております。
なるほど。
まあ、最後に当社の恥ずかしい株価でございますけど、最低購入額は今は922円なんで92,200円。で、PBR 一倍割ってるという中でね、やっぱ公募価格は1200円のところが今、やっぱりそこでね、はい、頭でこう、で、今日、うち応援していただいた方々に、まだまだちょっと
はい、
ね、そこに向けて、まだまだ満足いく価格ではないので、やっぱそこに向けてですね、やっぱりこっちきちっと、IR も含めてですね、割る時にもきちっと説明をさせていただきながら、みんなに認知をしていただいて、なんとか、まあ、こちらをきちっと上げていけるような取り組みをしていきたいなと思ってます。
ここまではウィルテック IR プレゼン証券コード7087東証スタンダード市場上場株式会社ウィルテック取締役上席執行役員管理本部長渡辺剛さんでした。どうもありがとうございました。ウィルテック IR セミナー、この番組は証券コード7087東証スタンダード市場上場ウィルテックの IR 活動の一環としてお送りしました。